皆さんこんにちは。2020年4月13日月曜日でございます。本日新聞休刊日ですので、少し古い日経新聞朝刊を研究したいと思っております。2018年平成30年の9月17日月曜日でございます。同じ月曜日から撮ってきました。さて、この新聞トップ記事、一面トップ右上ですけども、重症患者遠隔で診療支援という記事がございます。遠隔診察診療ですかね。厚生労働省、質を高めて医療費の抑制という見出しがありまして、そして図もございます。この図には ICU を中核病院とつないで医療の質を高めるということで、例えばある大学の病院、それからある総合病院、それぞれこの ICU、 これをつなぐんですが、そこで中核施設となる病院を一つ決めまして、そこの専門のお医者さんと、そのお医者さんから助言を、また別の、例えば市民銀行の C であったりとかに、その、助言をするということになっています。さらに、そこから患者さんのデータが送信されるということで、ここで日経新聞ではこの特に重症患者さんへのということになっています。現在では遠隔医療、オンライン診療がこの株式市場でも賑わっておりますので、もしかするとこれはその先駆けになっている記事かわかりません。それではリードを見ていきます。厚労省は複数の ICU 集中治療室と中核となる病院をつなげまして、遠隔で診察を支援する仕組み作りに乗り出すとあります。電子カルテ、血圧など患者さんの状態がわかるデータを中核施設に送りまして、専門のお医者さんがそれぞれの ICU に助言をすると。アメリカ、これは先行しているようなんですが、先行するアメリカでは医療の質が向上し、在院、入院している期間ですけども、在院日数が3割程度減ったとされていると。国内で導入が進めば40兆円を超す、もう巨大ですけども巨額のこの国民医療費の伸びの抑制につながりそうだとございまして、今日の言葉3面には今日の言葉があって、国民医療費について書かれています。さて、2018年9月からちょうど1年半が経ちまして、この、国民医療費はどうなってるでしょう、減ってるでしょうか、増えてるでしょうかということを、またこれも追いかけると面白いですし、こちらにあります先行しました遠隔支援ですかね、遠隔医療支援、これが今、どのように動いてるのか、随分と進んだのか、あるいはなかなか進まないで、規制緩和が進まないのか、または課題が多いのかということ、現在の株式市場で賑わってますもんですから、今後この遠隔診療がどうなるかというのを注意深く見ておきたいなと、そういう意味ではこの今回の2018年9月17日の日経新聞は保存版であったということでございます。ぜひご参考になさってください。